お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。お流しくださった十字架の血をあがめて、今日も心から主に感謝を捧げ、血を礼拝をお捧げをいたします。あなたをこうして見上げ、誰がこれを作ったかを見よとおっしゃる主が、神様、あなたを見上げてこうして礼拝を捧げ、あなたに賛美をお捧げをいたします。この朝を感謝をいたします。一週間の勝利はここにかかっています。イエス様を見上げて、神様、イエス様を信じて神様歩んでいくことができるように主を導いてください。聖書が開かれていますが、御霊のことは御霊によってのみわきまえることができると書かれていますから、どうぞご聖霊を豊かに力強く働いてください。あなたの働きを妨げ、あなたを悲しませる一切を今日今この場所であなたが許してくださり、取り除いてくださって、聖霊の豊かな働きがこの会堂の中に、また私たち一人一人聖霊の宮の中にありますようにお祈りをいたします。聖霊の宮が聖書の言葉を受け取りますときに、御霊のことは御霊によってわきまえることができると書かれている御言葉が成就しますように、出来事になりますように、何かを起こしますように、現実となりますように、私たちの一週間の勝利と変わりますようにお祈りをいたします。信仰を神様湧き上がらせてくださり、また信仰を増し加えてくださいますよう祈ります。あなたが一人一人に与えてくださった炎の舌が私たちの心に燃えていますように、主よ、あなたは火を注ぐために来られましたから、私たちに火を注いでくださり、神様燃やされて、神様は力を得て歩んでいくことができるようイエス様を導いてください。私たちの今週の月曜日が、あるいは火曜日が、神様、暑くもなく冷たくもないぬるいものとなりませんように、イエス様、どうぞ主よ、あなたがどうぞ私たちをどうぞ燃やしてくださり、力をつけてくださるようにとお祈りをいたします。はっきりとさせてください。イエス様、どうぞ主よ、御言葉によって神様わきまえさせてくださり、そして主よ、歩むべき道を指し示してください。これが道だ、これに歩めとおっしゃってくださるご聖霊の声に今日も聞き従うことができますように導いてください。どのように歩むべきかを教えてくださり、また何をすべきかを教えてください。神様、どうぞ主よ、またこの場所に来ることのできない兄弟姉妹方をどうぞ憐れんでくださり、神様、どうぞ一人一人にあなたがどうぞ届いていてくださって、ご聖霊の豊かな御御業がそこへと配られていきますように、主よ、五千人の給食で神様あなたが配ってくださった恵みの御業がそれらの方々の中にも与えられていきますようお祈りをいたします。感謝をします。主よ、イエス様の尊きお名前を通してお祈りをいたします。アメン。アメン。感謝します。おはようございます。ハレルヤ。感謝、ハレルヤ。感謝します。今日もこうして今日はピリピ書からメッセージをさせていただきますが、一節から読んでいただきました。今日のメッセージは、今日のメッセージは厳しいメッセージになるかと思います。しかし、そうしたメッセージは私たちは聞かなくてはなりません。長い旅を終えて家に帰ってくる、そうしましたときに頭はぶら切っていて、そして体はほこりと汗でまみれている、そういうときに私たちが必要としているのは、タオルで体をゴシゴシとこすってシャワーを浴びたりお風呂に入ったりすることであります。ゴシゴシとこすります。しかし私たちはそれを聞かなくてはなりません。今日のメッセージはイエス様だけで十分ですと語る御言葉です。もしイエス様だけで不十分だと思っている魂があれば、人間的なものを持って神の栄光を表そうとしているものがあれば、しっかりとこすっていただかなくてはなりません。3節には、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのですと書かれている御言葉があります。礼拝する私たち礼拝者において、私たち教会にあって、クリスチャンとして生きる私たちの日々の歩みの中にあって、 人間的なものを頼りにしないことを小馬鹿にする声がある。そんなことでやっていけるのかと、そんなことで教会が続くかと、そんなことで社会で成功していけるかと、いろいろな声が私たちを笑うことでしょうが、しかしキリストイエスを誇り、人間的なものを頼りにしない私たちの方こそ割礼のものなのですと聖書ははっきりと言う。無割礼の者たちではない。私たちは心に割礼を受けてクリスチャンと変えられ、神の一切の祝福を背負って私たちはそれを受け継ぐ者として召され歩んでいる、勝利の人生を送る私たちであります。その私たちはキリストを誇りとする。その私たちは人間的なものを誇りにしたり自分を誇りにしたり歩んでいくのではない。私たちはキリストを誇りとして歩んでいく、その歩みを私たちはもう一度週の初めにおいて新たにしていただかなくてはならない。今日はそういうメッセージであります。イエス様だけで十分ですと、優しいタイトルのように聞こえますが残念でした。今日は厳しいです。最初の部分はね、3節、パウロが語っているのは当時の教会においてそこに入ってきた自称クリスチャンたちのことが念頭に置かれています。もう一回言います。自称クリスチャンが教会に入ってきた、そのクリスチャンたちは自分はクリスチャンだと自称するも、しかし救いはキリストにあると信じていない。異邦人の教会よ、あなた方はみんなユダヤ人になることで救われるんだということで語る人物が出てきたわけであります。そうした人々がそういう説教を語る先生たちを呼んで偽預言者たちを招き入れていた。そういうことをしたエルサレムから来た人たちは、あるいはユダヤ人となることで救われると教えてきた人たちは、自分がユダヤ人で律法に詳しく割礼を受けていて、血筋や出身を誇って、そうして人間的なもので救われるのだからといって、人間的なものを前面に打ち出して礼拝を捧げるようになっていったのであります。こういうのを律法主義と言いますが、今日はそれを別に覚えなくてもいい。でもそういう人たちがいた。救われるのに必要なのはキリストを信じる信仰だけであるはずですのに、人間的なものを前面に出して、そして礼拝を捧げていく。そうした礼拝をちょっと遠いところから見渡してみますと、初めは色濃かったものがだんだんと薄く霞んでいって消えていく、一つのものに気づくわけです。それ何かというと、主イエス・キリストです。教会の頭はキリストであって、イエス・キリストのものであって、イエス・キリスト様が立て上げたものであるにもかかわらず、そうしたものがスッと色薄く消えていく。しかし聖書は、今日ここにあって徹底的にキリストを喜び、キリストを誇り、キリストを信じより頼みなさいと教えていくのであります。もしあなたがクリスチャンになったのだったら、キリストを頼れという非常にオーソドックスで非常にシンプルで、そして当たり前のメッセージです。恵みの言葉に入る前にでも聞かなくてはならないでしょう。私たちは、あなたはって言わないから大丈夫です。私たちはしましょう。私たちはキリストに頼り切っているだろうかと、今日問われながら恵みの言葉を聞かなくてはなりません。 恵みの言葉を受けて、ああそうイエス様感謝しますとかっていう前に、あなたはキリストに頼り切っているかと問われるその言葉を身に受けていかなくてはなりません。あなたの仕事は、あなたの明日はイエス・キリストに頼ったものであるか。いや、もう今この瞬間に私たちが捧げている礼拝は、あなたが待ち望んでいるその友人の救いは人に頼ったものなのか、それともキリストに頼ったものなのか、どっちなのか、はっきりとさせて恵みの言葉を聞くべきであります。この教会の将来はキリストによるものなのか、それともカリスマを持った人間によるものなのか、うん、あなたの体のこともその信仰生活も、あなたがその純粋で素朴な他のクリスチャンたちから、他の教会のクリスチャンたちが、あなたまだそういうことを信じてるのって言われるようなことを大切に大切に大切に大切にして歩んでいく、その純粋な信仰を保ち続けていくのもあなたにかかってるのか、人にかかってるのか、それともキリストにかかってるのか。あなたはキリストを頼りとしているか、うん、世的なものや人間的なものを織り交ぜながら妥協してやっていかなければ将来はないというのでは、それは違うのであります。魂の救いも人間的なものによるのではありません。伝道が祝福されるのも人間的なものによるのではありません。誰かの救いを、あなたがもし歴史や伝統や人間同士の交わりの素晴らしさに頼っているのであれば、あなたは神の御霊によって礼拝をしてはいません。自分の肉で考え、自分の肉で計画を練り、思いを巡らし、そしてキリストではなく建物を誇り、歴史を誇り、人間的なものを頼りにしているだけなのであります。ほら厳しいでしょ、ゴシゴシこすりますから。しかしパウロは4節移りましょうか。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがありますと言います。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上ですと言うのであります。これは別にパウロが頼ってると言ってるわけじゃない、人間的に頼むものを持っているというわけです。しかしもう捨てましたけどという話です。パウロはここで言っていることはこうです。頼れるものを持っているというんです。パウロは頼りになるものを持っているというわけであります。困ったら必ず何かやってくれる、そうした助けてくれるものをパウロは持っているというわけです。私たちが困った時に頼りになるものとは、困った時に頼りになる人とは、困った時に頼りになる印籠のようなものは、パウロはそれを持っているというわけです。そのパウロが言うところの頼りになるものっていうのは、落としたり割れたり盗まれたり失ったらそれっきりのものなんかではありません。それはパウロの体の中に染みついたものです。それはパウロの頭の中に叩き込まれたものです。それはパウロの心の中に染み渡っているものであります。生きている限り消えない、彼の存在そのものにしっかりと染み込んでいる巨大な価値が彼にはあった。それが頼りになるものだったんです。ただどういうことかって、その後に書いてあります。私は8日目の割礼を受け、生まれてから8日目に割礼を受けに行った、受けに行ったっていうのは自分で行くことはできませんから、8日目で親が連れて行ったんです。つまり育ちなんです。彼の育ちは良かった。そしてイスラエル民族に属し、彼は先民の一人なんです。 選ばれた民の一人なんです。しかもベニヤ民族で、ラケルとレアの話してますよね、壮年会でね。ラケルの子なんですよ、ベニヤミンって。その流れを組んでるんだっていうわけです。イスラエル10部族のうち残された、12部族のうち残されたわずかな部族のうちの一つ、その出身で血筋ははっきりしてるっていうんですよ。消えてなくなったりしてないんです。アッシリア帝国が攻めてきて、そして失われたとかいうんじゃないんです。はっきりと今も残っているベニヤ民族の出身で、もし願うんだったら遡って見せるって言ってるわけなんです。じゃあ生粋のヘブル人、ヘブル人の中のヘブル人ということです。ギリシャ語しか話せなくなってしまったユダヤ人ではないっていうわけなんです。ギリシャっぽいユダヤ人じゃないんですよ、この人は。私ユダヤ人って言ってますけど、ヘブル語喋れますかって言ったら、いやちょっとギリシャ語しかわからないねって。なんか服装もそれから物の考え方も語るレトリックもなんだか全部ギリシャっぽいって。そういう姿じゃないんです。パウロは生粋のヘブル人なんです。あ、この人はヘブル人だわっていうのですよ。ヘブル語をしっかりと喋るユダヤ人っぽいユダヤ人です。純粋で混じり気のない正しい信仰を携え続けている。委ねられたものを守りなさいと。テモテに言うことができる人物だったんです。あんなの委ねられたものを守ってない人が言える言葉じゃないんです。委ねられたものを私は守ってきましたから、テモテ、若い伝道者よ、あなたもそれを守っていきなさいって言ってるんです。そういう人なんです。立法についてはパリサイ人、パリサイ人は職業じゃないですよ。パリサイ人は生まれでもないんです。パリサイ人は自分で選ぶんです。パリサイ派なんです。その派閥に属していったんです、自分からです。パリサイ人はさまざまな職業の人がパリサイ人になりました。教師もそうですし、テント作りもそうです。いろんな職業の人がパリサイ派に入っていったんです。彼は有名な、大変有名なガマリエルというラビ先生のもとに学びに行きます。そういう弟子なんです。教育です。教育が優れている。しかもクリスチャンたちを迫害するぐらい熱心で、責められるところがないほど猜疑律法に通じていて、それを確実に守ってきた。経験によって勝ち取った信頼と尊敬が彼にはあるわけです。もう一回まとめますが、血筋がよく、育ちがよく、信仰がよく、学がある。おまけに熱心で尊敬されていて、評判までついてくる。誰もパウロに染み込んだこの価値を取り除くことができない、いわゆるステータスというやつです。このステータス、それはね、イスラエル社会の中に彼がいればどこに行っても頼りになるものでした。役に立つものでした。仕事に困ることは絶対にありませんし、お金やパンにすぐ変わることのできるものだった。その社会にいる限り、命ある限り、彼はそのステータスをずっと保つことができたのであります。で、私たちは思います。でって言ってもイスラエルってそんな大きくないですよね。だいたい四国ぐらいの大きさだって言って聞きましたよ。四国ぐらいのところを、境を出たらもうすぐそんな価値、役に立たなくなるんじゃないですかって思う方がいるかもしれませんが、いや、彼は生まれながらのローマ市民です。ローマ帝国の、その当時世界と呼ばれたローマ帝国の市民権を持っていて、そのローマのパスポートさえ持っていれば、それは特権が約束された人でした。当時の地中海周辺から中央アジア、ヨーロッパ、北アフリカ、至る所に、どこに行ったって大変広い世界で彼には危害を加えられることが絶対にない。尊敬もあり、仕事もあり、パンもあり、お金に加えて安全まである。質問がありますが、それって頼りになりますかって。なるんですよ。なりすぎるほどです。他の人たちが教会に来て偉そうに、私には頼りになるものがあるんだぞなんて言って印籠を出してきたんだったら、 私はそれ以上ですって言ってるんです。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上ですってパウロは言うわけです。この人生と社会と帝国が続く限り、私は無敵だって言ってるんですよ。こうしたものをパウロはサウロと呼ばれている間に集めて自分に染み込ませてきた。7節読んでみましょうか。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりましたと言ってるんです。驚きませんか、ここまで聞いて。人間的な特権なんですよ。プライドになるものなんです。誰かがバカにしたらバカにし返すことができる最後の切り札を何枚も何枚も重ねてポケットに入れてる人物なんですよ。ところが人間と自分をそうして頼みにしてきた人生は、一見すごいように見えて実は損だったと言ってるんです。なぜなら人間は失敗し帝国は消えていくからです。社会は崩れ、やがて人は動く。人は罪を消せはしないし、天国に入れてくれもしない。死後の面倒も責任も、どれだけ私があなたの面倒を見ると言ってくれた人だって、死んだ後の面倒は誰にも見ることができない。自分の面倒さえ見ることができないんだから。人間的なものは一時的で、やがて何一つ役に立たなくなる日が来ることをパウロは知ったんです。そしてそうした役に立たなくなるものを長い時間かけてこの体いっぱいに集めてきたとパウロは言っているわけです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりましたというわけであります。今の時代、いろんな人が自分中心はいいねっていうわけですよ。そう嘘吹く時代です。人のためなんて、キリストのためなんていう考え方は古臭くて、なんだか嫌な匂いがすると、そういう人がいるかもしれません。でもパウロは自分中心に生きてきて、人間中心に生きてきて、世の誉れ目当てに生きてきた生き方の方が臭いと思うようになったのであります。8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っていますというのであります。なんだかそういうのって素晴らしいと思ってきたけど、なんだかチリアクタの匂いがするって言ってるんですよ。チリアクタっていうのは、犬にくれてやるものっていう意味のギリシャ語の短くしたバージョンです。要は野犬に、あるいはネズミに、あるいはカラスにくれてやる生ゴミだって言ってるんです。世の特権を集めて生きるライフスタイルがゴミ集めに思えて仕方がないとパウロは言っているんです。すべてのものを捨てて塵あくたと思っていますと。彼が捨てたのはつまらないから捨てたんじゃないんです。役に立たないから捨てたんじゃないんです。それはとっても大事で、何かあればすぐ助けになる価値あるものをパウロは捨てたんです。いらないって言って、これがクリスチャンの生き方です。間違えちゃいけません。この地上のことを第一と考えるんであれば、あなたはこの地上の神になれましょう。 しかし神はあなたの友ではありません。もし世を自分の友とするならば、神の国はあなたと共にないのであります。じゃあ何ですか？クリスチャンというのは楽しんじゃいけないんですか？そうあなたの心のどこかが思っているかもしれません。だから私はさらに語ります。何ですか？クリスチャンというのは笑っちゃいけませんか？と。何ですか？クリスチャンというのは冗談も言っちゃいけませんか？と。日曜の講談の牧師みたいな顔をしてなきゃいけませんか？と。一週間ずっとというのであれば、私は講談を降りた時の顔も見てほしいと思いますが、楽しんじゃいけないと言ってるんじゃないんです。むしろ反対で、それだから一節から読んだんです。私たちは主にあって喜ばなくてはなりません。私たちは神を喜び、クリスチャン人生を清く楽しむのであります。一節には主にあって喜びなさいって書いてあるでしょ。ピリピ書は喜べでいっぱいなんですよ。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいと書かれている御言葉は同じピリピ書の中に入っています。しかし神に逆らう楽しみがある。汚れた世に従う楽しみがあり、プライドに満ちた悪魔的な世の楽しみというのがあります。プライドと自分を誇り、世が作り出すシステムを頼る人生の楽しみであります。それは特殊な楽しみです。しかし、そうした世の楽しみは捨てたとパウロは言うのであります。そして私たちもそうして生きていきます。集めるのに時があり、捨てるのに時がある。パウロは捨てたんです。私たちにもそうです。集めなかった人なんていないな。集めるのに時がある。しかしこれらの何一つ私を清くしてくれなかったと気づく、これらの何一つ私を人間らしく生きることを許さなかったと捨てる時があるのであります。パウロは楽しみをされって歌ったんじゃないんですよ。もう一回言いますよ。これ大事なんで、この後の賛美に続くんで大事なんです。パウロは楽しみをされって歌ったんじゃないんです。パウロは世の楽しみをされって言ったんですよ。パウロに一体何があったのかって言ったら、価値観が変化したんです。一体何があったのかって言ったら、これまで価値あるものと思って溜め込んできたものよりも比較にならない、私が一番だと思っていたものの比較にならないほどの巨大な価値を彼は見つけたのであります。それらを皆投げ打って畑の中の宝を買うあの信者のごとくして、パウロはそれらを投げ打って、これらのものは何の役にも立たなかったと手放し、そしてキリストの中にある知恵と知識の宝を捉えていくのであります。パウロ何が起きたのかって言ったら、パウロはキリストを知ったんです。パウロはキリストを知ったんです。キリストを信じたんです。ちょうどあなたのようにです。昔のあなたじゃないです。ちょうど昨日のあなたのようにです。あるいは、いやいやいや、今朝のあなたのようにキリストを信じて、パウロは生きることにしたんです。キリストがこれまでくれたもの、そしてこれからくれると、くださると約束してくださるものの、その価値の大きさをパウロは知ったので、今手元に集めてきた巨大だと思ってきたものが全て生ゴミに見えて仕方がないと言って手放していくのであります。9節10節11節には その主がやがて与えてくださるものの約束の大きさが書かれています。ちょっと専門的な言葉で言いますけど、祈祷会に来ている人たちはピンとくるかもしれない。9節は義人です。10節は聖果です。11節は栄果です。義人というのは義と認められるということ、聖果というのは清く変えられてキリストの似姿に変えられていくということ、栄果というのはやがての日に復活の体を得て朽ちることのない体を手にするばかりか罪のない人間になっているということを感謝することであります。クリスチャンは死後の裁きで有罪判決は受けないんです。それはもう決まってるんです。決まっちゃったんです。あの十字架と復活において2000年前にクリスチャンは有罪判決は受けないって決まっちゃったんですよ。それがパウロに、そしてあなたに今日約束されている義人です。イエス様はあなたに永遠の命を確かに与えてくださる。やがての日に神の怒りとともに神の裁きがある。その裁きを完全に逃れさせてくれ、そして神が与えるはずであった有罪判決を無罪放免に変えてくださってあなたを自由にしてくれ、そして復活の体を与え永遠に生きることができるようにしてくださるのであります。この祝福はもうすでにあなたの中で始まっている。それが分かってきますと、これはね、信じたって言って全部パッと分かるようなことかもしれませんし、ある人にとっては少しずつ分かっていくことかもしれません。私は病にかかって初めて復活の価値が分かるようになりましたと思われる方もいるわけで、そのような素敵な証を聞かせていただいたことです。まだありますよ。自分の罪深さに嘆けば嘆くほど、やがての日に与えられる栄光の体が待ち遠しくて仕方がないという人だってきっとこの中にはいるはずなのであります。少しずつ分かってくる。また一枚と顔の前にかぶせられている覆いが取り除けられていき、キリストの栄光がなお輝いていく、そのような信仰の歩みを私たちは重ねていくと分かってくることは、世の楽しみなんていうのはこれは証にならないなっていうことが分かってくるわけです。自分はこういう地位のある人々、そういうグループの人たちからこんなに高く評価されているんだなんていうことが証になりますか？証伝道会でそんな証できますか？自分の父親はこんなすごい牧師なんだ、そんなものが証になりますか？自分は今までこんなことをしてきたんだと、こんなすごいことをやり重ねてきたんだと、誰にも言ってないけど今日みんなの前で言おうと、そんなものが証になりますか？私たちは世の特権や楽しみを集める人生はもうしないんです。もう終わったんです。そういうのはある姉妹クリスチャンになる前から私ずっと関わっていましたけど、クリスチャンになる前は自分は姉御肌でいろんな人の面倒を見ていると、会うたんびに大勢の人の前で言う人物だった。世界中を回って人が成し得ないことをやってきたと。しかもそれは事実なんですよ。それを人前で何でもないことかのように吹聴する、そういう姿を持つと私は個人的に楽しいなと思って聞いていましたけれども、しかしながらその楽しいなと思って聞いていた話がある日を境に途端にそうした言葉が消えていくんです。そして口に出る言葉は、じゃあ何か言ってくださいと言ってお願いすると、ノンクリスチャンの友人を指さして、あんたもキリストを信じなさいって、自分はまだノンクリスチャンなのに言うんですよ。じゃないといけないよって、天国行けないよって、あなたも早くクリスチャンになりなさいって、まだクリスチャンになってないことから頃から言うわけですよ。そしてある日別室に私を呼んで、
先生、私はキリストを信じていると告白をされたのであります。クリスチャンになると鼻が利くようになるんです。匂いを感じるようになるんです。自分の口からこぼれてたそうした自慢話が証じゃないっていうことに気がつくんです。そうした自慢話に何か嗅いではならない匂いがするっていうことに気がつき始めるんです。私たちはこの地上のこともそして将来の天のことも含めてキリストを誇って歩んでいくんです。今も皆さんの心の中からアーメンって聞こえましたが大丈夫です。言ってくれてもいいですけど、キリストがこうしてくれたって言って生きていくわけですよ。キリストがっていうかイエス様がですよ。昔のクリスチャンだったらイエス様がですよ。イエス様が私の食卓にご飯を置いてくれたと言って感謝するわけです。イエス様が私のビジネスを祝福してくれたって言って感謝していく、わけですよ。イエス様がこんな誰もが捨てた私のことを愛してくれているって言って感謝していくわけですよ。イエス様がそうやってキリストイエスを誇り人間的なものを頼みにしない人生というのは楽しいものであります。イエス様がこんな役職を私にあてがってくれた、イエス様がこの車を与えてくれた、イエス様がこの家を備えてくれた、みんな主が与えてくださった主の栄光のためだと私たちは歩んでいくわけであります。ある兄弟は、僕は礼拝に来たいけれども都合で来ることができない、祈ったら毎週来ることができるようになったって言って証しした人がいましたよ。イエス様生きておられるんです。その後何て言ったかって言ったら、ある兄弟の隣に座りたいって、だから祈った、そしたら招いてくれて隣に座ることができるようになったって言って感謝するわけです。イエス様が私たちの人生に地上の生活の中でさまざまなことをしてくれます。イエス様が笑えなかった私にもう一度笑顔を与えてくれると、イエス様が恐怖と不安に沈んでいた魂を深いところから引き上げてくださる、イエス様が私の家の経済的なこともすべて面倒を見るからねと言って十二のカゴに集めてなお余りが出るぐらいに主は備えてくださり、食べるパンとその蒔く種とを備えてくださったと言わせてくださる、イエス様が歩けなかったこの膝をもう一度歩くことができるようにしてくださったと、イエス様がと、私たちはクリスチャンの楽しみを楽しんでいくわけです。クリスチャンの特権を楽しんでいくわけであります。しかしたとえそうした証しの一切がこの地上のクリスチャンの楽しみをすべて失うような季節が来たとしても、それでもなおキリストは私を神の義で満たし義と認めてくださると、神から与えられている義を私は持つことができていると、さらに復活まで用意されていると、キリストは私たちに、イエス様は私たちに永遠の命を与えてくださると、裁きを逃れさせ有罪判決を無罪放免に変えてくださり、同じように解放されて自由になった兄弟姉妹方とやがての天やがての地でもう一度会うことができる。それは年上に限りません。若くして召された、幼くして召されたあの子たちともう一度出会うことができると私たちは感謝をしていくのであります。パウロは世の楽しみを捨ててこうしたクリスチャンの楽しみを手に入れたんです。パウロは世の特権を捨てて クリスチャンの特権を楽しんでいたのであります。パウロの昔の名前はサウロです。ベニヤ民族の別れだからですよ。ベニヤ民族の別れでサウロってつけられたら、それは大変名誉なことです。ベニヤ民族で一番有名なのはサウロですから。そのサウロがクリスチャンの楽しみを手に入れて歩んでいく。甥っ子が来て、聖書にはないですよ、でも甥っ子が来て、サウロおじさんってあのガマリエル先生の卒業なのって聞いたら、ああまあな。近所の人が来て、あなた本当のヘブル人だねって言ったら、いやそれほどでもありませんよって、すごいな、立派だなって、そういう評判を集めながら、しかし人間には存在そのものの土台が揺るがされるような時があるわけです。そんな時誰が助けてくれるのか。ガマリエルが助けてくれますか。ベニヤミンが助けてくれますか。大学の名前が助けてくれますか。役職が助けてくれますか。あなたの血筋が助けてくれますか。血が流れてしょうがない時に、あなたの血筋のどこが助けてくれるのか。再検査の通知が来たって、あるいは入院中のベッドの上で一人孤独に耐える、家族を先に天に送った、悲しい別れがあった、あるいは自分が迫害したクリスチャンたちの叫ぶ声を夢で聞いて、自分の罪に深く苦しみながら目を覚ます夜中に、一体ガマリエルが何なんですか。一体ベニヤミンが何なんですか。血筋が何ですか。何かしてくれるんですか。しかしパウロとなった今は、クリスチャンとなった今は思うんですよ。今でも夜中に目を覚ますけども、罪悪感に深く悩む日もあるけれども、老いを感じる瞬間はあるけれども、かつての評判も症状もトロフィーも学歴も私のこの惨めさは癒せない、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのかと祈るその夜中に、しかし私はキリストを知っているとパウロは言うことができるのであります。私はクリスチャンだと。私のヘブルの名前もベニヤミンの名前もガマリエルの名前ももういらないと。私にキリスト者という、このキリストの名前がついていればいいとパウロは歩んでいくわけであります。人間的な誉れも誇りももういらない、必要ない、この地上であなたを癒すのに必要なのは快楽だよ快楽だよ、罪だよ罪だよと、そう嘘吹く言葉にも聞く必要はもうないんであります。なぜならそれらは生ゴミの匂いがするチリアクタだからです。あなたのことはイエス様が面倒を見てくれます。私はこのイエス様が一緒にいてくださったらもうそれだけでいい、イエス様だけで十分ですとパウロは歩んでいく。私たちもそうです。騙されることもあります。失うことだってある。けれどイエス様がいればそれだけでいいと。車を買うときだってあります。あるいはそれを壊してしまうときだってある。でもイエス様がいればもうそれだけでいいと私たちは歌うのであります。家を建てることもあります。ビルを建てることだってある。あるいはそれを譲ったり失ったりすることだってある。でもイエス様がいればもうそれだけでいいと私たちは言うのであります。癒されることもあれば、健康を失うことだってある。自分の体が思うように動かない日だってある。でもイエス様がいればもうそれだけでいいと私たちは言うのであります。キリストが私のものであればそれだけでいいと。そして私がキリストの花嫁であればそれだけでいいと歩んでいくのであります。私の人生がキリストのものであれば他に何もいらないというのであります。キリストが私の人生の特徴であれば、キリストの香りがこんな惨めな私からだって放たれるのであれば、もうそれでいい。プライドはいらない。もてはやされることももういい。悪魔的な宝もその富も、有名な人になることも、人の褒める言葉も、どんな美しいものも、私は頼らない、頼れない、キリストに頼ることにしましたからと私たちは生きていくのであります。この私たち、宝を知ったクリスチャンである私たちにとっては、人間的な助け、それは知恵やくたに過ぎないからであります。お祈りをいたします。イエス様、罪に 溺れてまみれて情けない罪過と罪の中に死んでいた魂を愛して、まるできれいなものであるかのようにして救い上げてくださったのはイエス様あなたしかいません。この世の中のどんな人だって本当の私たちを知れば、まるできれいなものを扱うかのようにしては扱えないことであります。でもイエス様はそうしてくださった。血にまみれて罪にまみれた私たちを拾い上げて生きようと声をかけてくださり、私たちを水の中をくぐらせて洗い清め、私たちの主として私たちの新しい人生の面倒の一切を見てくださると約束してくださっている主、私たちの生涯を良いもので満たされると約束してくださっている主をこの朝覚えます。一週間こんなに愛されていながら、またあなたのことを愛していると言いながら、本当の主を忘れて生きる私たちであります。罪を許してください。そして今週日々あなたのことを思い出しながら、私はクリスチャンだ、私はクリスチャンだときちんと思いながらあなたを思い歩んでいく、その生涯とならせてくださるようにお祈りをします。一人一人が自分の肉を誇らなくていいほどにその魂を祝福してくださるよう、イエス・キリストの御名を通してお願いをいたします。アーメン。